時刻は12時33分になりました。ここからは、架け橋沖縄、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄のコーナー。今日のゲストは一般社団法人キッズマールから理事の矢比久良二さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、早速聞いていきたいんですけども、一般社団法人キッズマールではどのような活動をされていますでしょうか。
そうですね、今のうちの活動としましては、はい、まあ、事業的に言って子どもの居場所、うん、まあ、子ども食堂って言ってもいいのかな、
はい、
それを今与那原町内で、2か所取り組んでおります。であとはあの学童保育を、はい、小学校2校あるんですが、はい、各校区の方で、1か所ずつをやっております。はい、であとはあの幼児乳幼児の件で、小規模保育事業ということで、はい、家庭的保育事業、これ5名の定員を自宅の方で取り組んでいるところですね。まあ、大まかに、そういった感じの健全育成事業に取り組んでおります。
すごく あっさり言ってもらったんですけど、すごいたくさんの事業を抱えているというか活動されているんですね。
まあそうですね、
すごいですね。はい、まず子どもの居場所についてなんですけども、うんうん、与那原の方でですよね、はい、今回 FM な架け橋沖縄で与那原の方取り上げるの初めてじゃないかなと思うんですけど、与那原って今どんな状況ですか。子どもたちの居場所として、どのようなその状況というか子どもの取り巻く環境ですか。
はい、はいはい、まあ、子どもたち、まあ、今どこでもそうなんですけど、おそらくコロナ禍の中でやっぱ不登校、学校に行けてない子どもたちもただ増えてきてる状況が、うん、まあ、地元でもあるようです、うんうん、今明確に数字とかが分かりませんので、
あ、はい、う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
ただまあ周りの感触からすると、うん、やっぱりそこら辺の小中高生、うん、多々あるようですね、
うん、
で居場所的にはうちも含めて、まあ、1,2,3、まあ、たくさんの社会資源はございます。
うん、
はい、中学生の不登校児の支援の部分とかですね、
はい、
でまた朝一番朝早くからの子どもの居場所、学校行く前の、うん、子どもの居場所等々ですね、
はい、
そういったものが多々あります。また、なんていうんですか、非課税世帯等を対象した、
はい、
塾の方ですとかね、うん、そういったものもたくさんございますので、うん、まあ、社会資源的にはまあ少しは充実はしているんじゃないかなというふうに個人的には思っています。
うんうん、学校に行く前の居場所っていうのは、はい、そのやっぱヤングケアラーの支援とかそういうのも兼ねてるんですかね。
そこはですね、はい、まあ、僕が、担当してるわけじゃないのであれなんですけど、はい、よそのまあ、綱引き塾さんというのがあって、与那原の大綱引きにちなんでですね、まあ朝まあそこは当初は民間の方が、まあ石川さんという方がいらして始めたんですけれども、まあこの補助事業があってそれを採用しまして、今綱引き塾という形でやってますけれども、まあ特にヤングケアラーというよりは一人親世帯の母子世帯の方の支援を、はい、主に行いながらやっているところですね。学習支援も含めてですね、
うん、はい、ありがとうございます。キッズマールの方の活動で、はい、子供の居場所ということなんですけど、だいたい週どれぐらいやってらっしゃるんですか。
私どもの方は、はい、まあ、2か所あるんですけれども、うん、結果としてはもうどこかが毎日空いてるので。
あ、なるほど、
はい、子ども食堂として主にやってるのは月水金で、うん、周りは与那原ということで、
はい、
運営させてもらってます。
あ、子どもたちどれぐらい集まるんですか。
は
い、
ですね、まあ、今常時10名ぐらいですかね、す子どもたちが、うん、まあ、4時半に開けてますけれども、はい、まあ、6時ぐらいから、
うん、
ぼちぼち皆さん集まってきて、
うん、
楽しく遊びながらまた夕飯を共にして、
はい、
8時にはまた帰宅していくと、
はい、
で必要な子は送ってあげてるということですね。
結構夜のその時間帯とかの はい、居場所になってるん
ですね。そうですね。
で、必要な方を送ってあげると、
はい、
あ、すごい寄り添ってる活動なんですね。ご飯も食事も食べて、で、学習の支援とか遊びの方とかも、
はい、もう主に遊びです子供たち正直言って、うん、じゃあ月水金のうち水曜日はお勉強の日ねとかと、うん、忘れてしたところで、
う
ん、なかなか
そうだよな、
そのようにいかないので、
うん、
で、学習支援の方はですね、まあ、今はちょっと中学生の方に、英検を、
うん、
ぜひ頑張ってもらいたいということで、
はい、
現在ちょっと途切れてはいるんですが、
うん、
そういった大学生の子とか、民間の子方を活用してですね、
うん、
週に1回はまた英語のになれようと、まあ、受験勉強じゃないんですけど、
うんうん、
こういった英検まず頑張ってみないかということで中学生とかですね、
はい、
2、3名の子ではあるんですが、うんうん、指導したりはしているところです。
素晴らしい、はい、そんな活動をされている、一般社団法人キッズマールさんなんですけども活動を始めたきっかけというか、その何年ぐらい前からこの活動されて
る？きっかけはですね、まあ、うちの相方神様なんですけど、
ああ、そうなんです
ね、理事長をやって、はい、もらってます。
ご夫婦でやられてるんですね、
はい、そうですね、はいはい、で保育士であって、また児童構成員でもあるんですね。
お、
はい、で、はい、まあ、我々も63歳になりますけれども、はいはい、でちょうど彼女の方が、
はい、
まあ、かなり以前から保育所とか、うん、そういったことをやりたいねというちょっと思いを抱えていたので、
はい、
まあ、私もちょうど56ぐらいに、
はい、
まあ、ちょっと公務員であったんですけれども、うん、その時最後に僕福祉部の方にいてですね、
はい、
ちょうど子どもの貧困対策事業の説明会等々が国からあったんですね、
はい、
平成26、7年ぐらいだったかとちょっと思いますけど、はい、まあ、そういった説明会を受けて、うん、それをきっかけにじゃあ法人でも立ち上げようかと神様と二人で、はい、まあ、相談をしまして、
うん、
僕ももう思い切って早期退職をして法人立ち上げて、
はい、
与那原町で子どもの居場所の公募を参加して受けたと、
うん、
でまた無認可で学童も一箇所はちょうど待機児童も多かったですね、その頃は。
そうですね、
はい、今は、うん、まあ、与那原町そんな多くはないですけれども、うん、
はい
はい、保育所の方も学童さんの方も、うん、待機が多々あるねということがあって、うん、まあ、無認可でパッと学童立ち上げてやったというのが経緯ですね。あ、まあ、自分もやっていいよということで、
はい、
そういった子どもたちに関わってみようかということでですね、
うんうんうん、
はい、
それからなんです
ね、神さんがきっかけではありますね
何年、じゃあ活動時代は何年ぐらいになるんですか？
もう平成27年からですから。
ああ、27年
って言ったら西暦2015ぐらい。
そうなんです、じゃあもう7年かなぐらいですね、
はい、7、8年になりますね。
長くやられてたんですね、はい、ありがとうございます。そんな活動をされてきて、まあ、丸7年ぐらい活動されてきて、まあ、現場でいろいろ見えてくるものだとか、これ課題だなと思うこととかあったと思うんですけど、今までのこととか、まあ、これからの課題みたいなことってありますか？
そうですね、まあ、特に子どもたち自体は、極端に相対的貧困3割ですよと言われはするんですけれども、
うん、
まあ、自分たちの周りの中では そう極端に、うん、困ってるねという部分はあまり見えてはきづらいんですね、うんうん、やっぱりそこら辺、はい、うん、経済的な部分については、うんうん、ただ僕らが今子どもたちに対してやっていきたいのはやっぱり経験体験いろんな、
うんうん、
はい、経済的な貧困じゃなくて体験の貧困とかつながりの乏しさとか、はい、
うん、
子ども同士のつながり大人とのつながり、うんうん、でそういったやっぱり体験を重視してですね、
うん、
これからはちょっとやった方がいいのかなと、やっぱり自分たちこれできるんじゃないって言ってもやっぱり否定する子が多々やっぱり多いわけですね、
うんうんうんうん、
やっぱりそこをうまく、うん、まあ、なんとか自己肯定感を高めてあげたいなと思いながら、
うんうん、
まあ、我々も宿泊して、
うん、
子どもたちと関わっていきたいなと、まあ、そこら辺が課題ですかね。やっぱり体験を充実させたいなと、
うん、そうですよね、はい、本当に、貧困って確かに見えてこないですよね、
はい、
で本当にいるのかなって僕も子ども食堂別でやってて子どもと触れ合う時があったんですけど、分かりやすい子もいれば分かりやすい子もいるんだけど、うん、どうなのかなっていうところがやっぱりあって、でもそういうところに考え方縛られるんじゃなくて、さっき言った体験いろんな人といろんなものを見せてあげたい。この子たちって将来無限の可能性が広がってるわけだから、その時選択肢になるようないろんな体験させてあげたいよねっていう。でその子たちが何をこれから持っていくのかみたいなところとかで、ね、考えることっていっぱいあると思うんですけど、なんかそういうのが今伝わってきたような気がしました。
そうですね、先日もあの 中高生、
はい、
まあ、中学生以上のなんかイベントやろうねということで、
うん、
まあ、ボーリングとカラオケ行ったんですね、
はい、
うん、まあ、6名の参加なんですけど、
はい、
そのうちの4名が初めてですってやっぱり言うんですね、ボーリングもカラオケも、
うんうんうん、
あそこからすると自分たちが当たり前と思っちゃう部分が、うんうん、あそうじゃないんだよねということをちょっと思いながら、
うん、
あやっぱり体験って、まあ、ちょっとしたことでも大事だなと。
確かにな、
はい、先日はちょっと感じたところですね、
うん、ボーリングしたことない子がいるんだ。でもそうか、普通に当たり前じゃないよね、してるっていうのは、う
ん
う
ん、当たり前じゃないんですね、ないんですね、だから、
うん、連れてって初めてっていうとなんか嬉しいですね、でもねいいこと体験させてあげたら、
また次行こうねってこっちも嬉しくなっちゃうわけ、う
ん、
も
ともと沖縄ボーリングは盛んで日本で一番、
う
ん、
そうね、
うん、だけどやっぱ今は行かない子とかも増えてんだね。
そうですね、うん、今、まあ、あの興味の範囲が
そうだね、
広がりすぎてますからね、
いろいろありますからね、うん、あのコンテンツも増えてね、はい、そんな中、エビクさんの今夢とかありますか？なんかいやこれからこうしていきたいこととか目標とか。
そうですね、やっぱり今現実的には補助金いただいて運営してるんですね、
はい、
うん、
はい、
で、まあ、子どもたち遊ばしたいなと思う時にはいろんなところからの、まあ、支援があったりして、それを利用しながらなかなか補助金では対応できないものがあるの で、
はい、
でそれを踏まえてやっぱりこの事業がどうなのかっていうものをちょっと見据えてですね、うんうん、自分たちは始めた以上はちょっと継続して、
はい、
行きたいなっていうのが、
うん、
まあ、それ夢と言っていいのか分からないですけど、
いいと思います、はい、
そういった部分を、うん、持っているんですね。だからこそ今後また、まあ、いろんな本当は今補助金に甘えてしまってる部分も若干あるので、うん、
はい、
そういったつながり、
うん、
まあ、現在でもちょこちょこいろんな企業さんとか支援を受けたりやっていますけど、
はい、
うん、この広がり持続していくための、うん、広がりっていうのかな、
うん、
そこら辺をちょっと取り組んでみたいなと、うん、まあ、行政の方にもなんとか基金とか、
はい、
こう立ち上げられないのとかのも考えながらですね、う
ん
うん、
はい、
今そういった自分たちのある連絡会、
はい、
いろんなこの、居場所居場所とか、うん、無料塾とかの関連の中で、
はい、
今そういったものも話し合っていこうねという感じで、
うんうん、とても
取り組んでますね。
いい夢だと思います。やっぱ継続が一番大変なこと、
うんうん、
どうだって始めてからそれをどう続けていくか、うん、で大切なことも継続だしね、
う
ん、こっちが好きな時に始めて、
ね、
好きな時にやめられて、
はい、
支援受ける方は困っちゃう、
補助金がないからもうやめますよでも困りますので、
この子たちは頼ってきてるわけだからね、うん、急になくなっちゃったらそれはそれでっていう、だから継続がを大事にされているっていうそのお話は本当に大切な夢っていうか目標、将来の展望だと僕は思います。こうして一般社団法人、キッズマールさんのお話を聞いた上で、まあ、リスナーの皆さんももしかしたら協力したいなとか何か力になれることないかなと思っている方もいるかもしれません。人でも物でもお金でも何でも構いませんので、今、キッズマールで必要としているものだとかってありますか？
そうですね、
はい、
まあ、やっぱり体験をさせたいので、
うん、
この前もう那覇の方の柴田さん、柴田亮さんだったかな、うんうんうん、柴田さんでしたかな、
はいはい、
柴田さんがいらして、
はい、
やっぱり、はいはい、けん玉 の
三振亮さん
もうすごい技の持ち主なので、はい、まあそういったやっぱり人材ですかね、
はい、うん、そうだね、確かに
そこに来て
、うん、
いろんな遊びを教えてくれるとか、
うん、
なかなか自分も、まあ、当然昔の人間ではあるからいろんなことは分かるんですが、
はい、
できない部分があるので、うんうんうんうん、子どもたちに教えたり、
そうだよね、
そういった部分が必要かなと、うん、まあ、当然あの補助金いただいている身ではあるんですけれども、
はい、
まあ、現金の寄付があればまたそれはそれでいいよと、また子どもたちにちょっと贅沢をさせたり、
うん、ありがとうございます、
そういったこともできるかなというふうに考えてますね、うん、
トークテーマ絡めてもらってありがとうございますそうですね、本当にぜひともそういう人材とかね、まあ、わかります、本当に人との対、あ、人とユンタクしたり会ったり、その人の経験が、うん、話されるだけで子どもたちにはいい刺激になりますからね、
うんうん、今現状でもあの未来ランチサポートさんとか、
うん、
まあ、地元の企業さんとか、
はい、
お米いただいたりいろんな食材いただいたりはやっている状況がありますので、はい、まあ、そこをもっともっとというんではなくて、うん、やっぱり、まあ、そういった遊びの天才とか、うんうん、
はい、
が来てくれてやると子どもたちも喜ぶかなと、
うん、いっぱいいそうですけどね、
うん、いると思いますけどね、
なんか特化した人ね、
うん、いるんだろうなと思いますけどね、うん、出てきてほしいですね、
うん、
ありがとうございます、というわけで今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄から、あ、最後に何か皆さんに伝えたいことだとかありますか。
うーん、そうですね、うん、やっぱり、なんていうんですかね、やっぱり福祉の部分では、うん、まあ、なかなか理解っていうんですかね、
はい、
どっちにしても五分五分ぐらいなんですね、うん、なんかいいことしたなと思っても、
うん、
半分は批判します、
あ、
うん、非難します、
はい、
甘やかしてるんじゃないのとか、
うんうんうん、
ね、まあ、そういったことも我々、まあ、理解しながら、
うん、
取り組んでいるつもりですので、
はい、
まあ、そういった今の現状を皆さんやっぱり理解していただいてですね、
うん、
そういった活動をしている人たくさんいらっしゃいますので、
はい、
理解をしていただいて、
うん、
なんて言うんだろう、協力していただけたら、うんうんうん、まあ、嬉しいかなと。
本当ですね、
はい、
この架け橋沖縄 もうそのために発信してますので、まあ、理解、こんな人たちが現場にいるんだよってことを、ね、見せたくて、僕もだから今日矢部さんにも来てもらって、本当にあのこういうの伝わったらいいですよね、
うん、
で協力できる人はしたらいいし、あの協力できない人は、ね、黙っててくれればいいんですけどね、あの避難しないで、うん、もう別に何も取らないですからね、うん、でも、まあ、補助金だから税金がかかってるとかね、
うん、
まあ、そういう言い方もされる人もいるし、
うん、
でも子供助けないとっていうか、子供の未来がないと、子供を大事にしないと、これから僕らの将来も暗いですよ、
うん、
でどういう子供たちがいるのかを、どういう活動をされてる方がいるのかをやっぱり理解してもらいたいんですけど、現場見ないと分かんないですよね。
そうですね、うん、
本当に、はい、あって関わってしまったって時にどうしてもほっとけなくなるっていうところになってくるんですよ、うん、だからぜひとも身近なところに、今架け橋沖縄ですね、あのみんなが近くにある支援団体など紹介してますので、ぜひともポータルサイトの方も見てみてください。さあ今日沖縄の支援を紹介する、つなぐ架け橋沖縄、今日来ていただいたのは一般社団法人キッズマールから理事の矢部久良さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。